さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日お送りするのは私スノーと
ハンスケです。
はい、すごい暑さとすごいね、あの何でしょう、豪雨で、
うん、
大変な、
えらいことでした今日。
あ、ハンスケさんのところも
かなり、そうそう、まあ、ちょっと今日がね、急遽このスクランブルで配信しております、タロちゃんのジオサイエンスニュース、そうだ、はい、まずすいません、告知から入らせてください。
はい、そうです。
2013年9月7日、
はい、
しましま巡検ツアーということでですね、三浦にこう、はい、地学的に見どころが満載らしく、まあ、確かに城ヶ島とか一回タロちゃんと一緒に行って教えてもらいながら見てきたんですけど、
はい、
すごいしましまだらけなんですよ。
しましま、はい、それは地層という、
そう、地層。
はい、
すごい綺麗に出てるんですよ。で、そういうところが結構盛りだくさんにあるところなんですっていうのを言われてたんだけど、でなおかつ結構仕事で行くんですよ、三浦。
あ、そうな
の。撮影で、はい、学校の体験学習でかな、横浜市か、
はい、
持ってる宿泊施設みたいなのがありまして、
はい、
そこに行く、学校に同行するときはもう必ず行く場所なので、
はい、
ただまあ結構ねバテバテになっちゃう、そのまま帰ってきたりとか今あるんですけど、
はい、
まあそれを知ってから何回かこう回って見てるんですけど、結構あちこちにその地層がねこう見れるところがあったり、
はい、
いろんな、気にしてるとテレビ番組とかね、あのタモリクラブだっけ、ああいうのとかでも結構ロケに、はい、使われてたり、するような、まあ結構地学的には有名な土地らしいんですけど、まあそこに行って何か所か、まあ主に城ヶ島かな、をまあみんなで見に行きましょうみたいな感じのツアーを、開催します。
はい、
詳しくはまあタロちゃんのジオサイエンスニュース聞いていただければと思うんですけど、
はい、
一応申し込みのフォーム作ってます。あらかじめ参加費の費用の申し込みと同時に振り込んでくださいとか、そういうパターンではないんですが、
はい、
若干車出していただく方もいたりするので、
はい、
ガソリン代、高速代等ありますので、そこら辺もちょっとみんなで分担させてくださいという感じになってますので、そこら辺金額等、ジオサイエンスニュース聞いていただければお分かりになるかと思います。
はい、
三崎のマグロを食って地層を見て最後は宴会して解散みたいな。
最初にマグロを食ってって言いました。
あ、まあ、順番的には一応地層からは入るんですけどね、地層を見て城ヶ島渡る前ぐらいがちょうどお昼時なので、
あ、
せっかく三崎なので、三崎港はマグロが有名なんでね、
はい、
マグロをお昼ご飯に食べて、城ヶ島で、地層を見て、
はい、
でまあ都内か横浜か戻って、そのまとめをしながらお食事、
はい、
というかお酒でかなになるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、まあそんな感じで、考えてますので、まあ後半の都内か横浜での宴会のみでも参加可能になっておりますので、
はい、
ぜひふるってご参加いただければという感じでございます。はい、でね、そのジオサイエンスニュースを撮るのに出先から、まあじゃあちょっと急いで行くわって言ったんだけど、
はい、
もう高速すごい、
あ、
嵐状態になって前が進まないのね。
あ、
まあ、確かに自分も怖くてあんまりスピードが出せなかったんで、一般道より遅いぐらいのスピードだったんじゃないかな、みんな。
なんかちょっとテレビでチラッと見ましたけど、
うん、
ここは台風の直下 とかっていうか刺激されてるのかぐらいな感じでしたね。
でなんか前に多分おじいちゃんっぽい感じだった人が、あの運転してる車にちょっとしばらくつかなきゃいけない状態になったんだけど、空がさやっぱ高速とか走ってると開けてたりするじゃないですか、空が稲光で光るたんびにストップランプがピカピカって光って光ったからって止まってももうどうしようもないよとか思いながら危ないよって思いながらずっと走ってたんですけど、えらいこっちゃですごい時間かかっちゃったんですけど、
お疲れ様でした。
もうそんな、大変な状況ではありますが、でこの番組ですけども、
はい、
まあたびたび言っているのでお分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、
はい、
まだ配信できてない番組が3本でしたっけ、はい、
まあこれ入れて4、これも入れちゃうと4本目
なんです。なんですが夏休みのまでの宿題、
はい、
もう夏休み入っちゃいましたんで、
はい、
これはもう早く出さないとと、皆様からも立ち消えになったのかと、お叱りの声もいただき、心配されている方も多数いらっしゃるんじゃないかと思いますので、はい、立ち消えにはしません。皆さん頑張ってね、力作たくさん送っていただいているので、で、ちょっと順番が収録した順番と逆になっちゃいますけども、これを最新で出させていただくことで今収録をしております。はい、なのでこれまで撮った分がちょっと順番が入れ替わって後から出ていきますが、またなんか前に説明をつけながら配信をしていきたいなと思っておりますので、
はい、
とりあえず今週は夏休みまでの宿題スペシャルと、
はい、
この結構いただきましたね。
そうですね、
かなりの数いただきましたので、はい、なおかつ
出て収録してからそれが配信されるまですごい時間かかったので配信された時にはもう締め切りまで2週間ぐらいしかなかった
そんなでしたっけ。
多分賞味も本当1週間とちょっとぐらいしかなかったので、
あ、
みんな焦ってやって申し訳なかった、
ごめんなさい、
はい、
もう本当にね、まあ、こういうところに影響してしまったという、はい、大変皆様にご迷惑かけっぱなしにな状態でございますが、もうスクランブル全体そんな状態になっているのはもう一人に私のせいでございます
、はい、
まあ、そんな感じでちょっとバタバタとさせてしまい、なおかつお待たせしてしまい大変申し訳なかったんですが、多数力作が届けられておりますの で、今週はもうそれをドドンと皆様にご紹介していこうということでやっていきたいと思います。
ただいまマイクのテスト中、
ただいまマイクの
テスト中、
マイクのテスト中です。
マイクのテスト中、
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信、ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、はい、夏休みまでの宿題、はい、まずどんなだったかちょっとおさらいしましょう、私角さん、小関さん3人でそれぞれテーマを出させてもらっております、
はい、
それぞれのテーマにつき2点なので、全部のテーマに挑戦してマックス送っていただくとお一人6点まで、
ですね、
ということで、まあ、これまでの、宿題の条件の共通で発表、はい、配信をしてから期日までに撮影されたもの、
はい、
で締め切り日までにいただいたものと、
はい、
いうことでしております、はい、まず私のお題、はい、顔に見えるもの、
はい、
でございました。で、小関さんが見上げる、要は視点を変えてみましょうという提案で、こうローアングルというか下からこう見上げるような視点の写真、
はいはい、
で、スノーさんが回るもの、
はい、
回るもの、回っているもの、
はい、
ということで3つのテーマ、で今回、 いただいたんですが、なんかまた結構ね力作が多くて、
そう
へこみます僕なんかは。
いやなんかね、あのなんて言ったらいいんですか、短いこの期間になぜみんなこんな取れる
本当だよね、素晴らしいよね、
はい、やっぱり日頃みんなこう写真撮りまくってるんだなってちょっと反省、こっちはこっちで反省してしまいました。
あのねもうこの番組始めた頃かな、まあ、スノーさんに会うたびにカメラぶら下げてた印象がすごくあって、
はい
はい、あやっぱこういう風にしてないと何かの時に撮れないよねと思ってね、うん、それ以来常に持ってるんですよ、
はい、
で、それを見習い始めた頃って結構とシャッター切ってたんだけど、はい、最近単純にぶら下げてるだけじゃない
そうそうそう、僕もそんな感じの時あります
だから、やっぱモードみたいなのあるよね、
なんかこう、まあそうですね、まあやっぱりこう精神的な余裕が必要っていうか、
あのなんていうのかな、うん、あのモードというかこうアンテナの張り具合っていうのかな、
うん、ありますかね、
ピピッとこうねあーってこう気になってこうシャッター切りたくなるのと、うん、全くそういうものが入ってこないみたいな、
そうですね、
今日そういえば一日ぶら下げてたけど一回もシャッター切らないで帰ってきたなみたいな時があってね、
う
ん、
そう
だ、いかんいかんとか思うことが多々ありますが、はい、皆さんどうなんでしょうね、そこら辺の感度がいい状態の方が多いんでしょうか、多数いただいております、はいはい、これ順番通りに並べてもらってる、
一応そのつもりなんですけど、
まあ、若干ね、はい、メールとかの関係上その、はい、順番変わったりするかもしれませんが、まあ、大体これぐらいの順番でいただきましたということで、は
い、
そうです
ね、いやこれは送った人はよくわかんないじゃないですか、
ね。ああ、まあそうでしょう、ね。
まあ最初に送ったのに最後に紹介されたっていう人はないはず。
はい、はい、ということでまずいただいたのが、
はい、
ロコさんからいただきました。はい、これは顔に見えるものでいいのか、ていうかメールとちょっとリンクしてないな俺。はい、ちょっと今メールの方、はい、いただきました、はい、メールの方ご紹介します、はい、ロコさんです、スノーさん、はい、皆さんこんにちは、ロコですと、夏休み前の宿題の顔に見えるものをお送りしますと、
はいはい、
朝の通勤途中の地下鉄のホームにある非常用ボタンがなんとなく顔に見えましたと、
はい、
コンデジでの撮影で失礼しますということで、はい、いや全然それは撮る機材はもう何でも OK ですよね、はい、できましたが、
はい、見事でしたでしょうか、なかなか
顔、はい、確かにこういうのをねこう気になる時があるんですよ、うん、こういうのを集めたかったんですよね、
ちょっと可愛らしいのもあり、
そうそうそう、ちょっとコミカルな感じのね、
あのこう通勤途中で撮るっていうシチュエーションを考えると、
うん、
ちょっと危ない人かもしれないけど、なかなか勇気いるんですけどね、
うん、
だって周りこう多分いっぱい通勤の人いる
し、ああそうね、
そこで旗と立ち止まって
る、うん、いやでもさ通勤の時とかってそれこそ本当にアンテナゼロみたいな状態になると思うんだよね、
そうですね、
そういう時にあっていうふうにこう感づいてもらえるっていう、
はい、
こうアンテナの感度の良さみたいなのもあるし、いやなんかこう昔のロボットの顔ってこんなあったりするじゃないですか、なんかそういう感じがちょっと愛嬌があっていい感じがしますよね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、これはわざとこう見えるようにデザインしたのかどうかっていう、ちょっとここの大道さんっていうの
が聞いて、いやそんなこと考えないでしょ
そか
機能的なものとかでたまたまこうなっちゃったんじゃないですか
本当にでもねなんか可愛らしいから、うん、
ちょっとねタコ中的な顔で可愛いかなと、はい、いただきましたありがとうございます、はい、続きましていただきましたのがケンさん、
はい、
ケンさんも毎度結構頑張って、
はい、毎回毎回フルに
で結構早いんですよねケンさん送ってくれるのがね助かりますけど、はい、メールの方をご紹介です、お久しぶりですケンですと、夏休み前の宿題をお送りします、今回は期間が短くすみません短く 過ぎて難儀しましたと、はい、これは私のせいです、すいませんでした、まずは半助さんのお題で顔に見えるもの、はい、一つは木の幹の模様、
はい、
もう一つは、駐車場のランプ、うん、ということでまずこの2ついきましょうか、はい、顔と想像するとまず目、それと左右対称のものに目が行きました、うん、あと撮ったのはビルについている消火栓や、郵便ポストなどでした、はい、が最終的にこの2枚を選びましたということで、はい、まずこの2つね、
はい、
いやすごいですね、じゃあいろいろ撮った中からのあれなんだ、
はい、
素晴らしい
素晴らしい、
これそうこの木僕もこの模様が面白くてよく撮るんですよ、この木、これなんていう木なんだろうね、
プラタナスかなっていう気もしないでもないね、
このね模様がね確かに、
はいはい、
これあれみたいだよ ね、 あの、うん、芸術は爆発だの人が
描きそうな、岡本太郎ですか、
僕ね、あの太陽の塔絵の顔にも、
あーなるほど、
僕も見えるし、
はい、今見える、
あの
いやなんかほらなんだっけ、正面から見えてるようで、まあ、横から見てる、
はいはいはい、
あの、あの類ですよ、
あんな感じにも見えるしね、この白いのが横顔でもう一つ別の横顔が緑とかね、うん、
はい、
まあ、これ一つで一つの顔みたいな感じにも見えるし不思議な感じでね、これもいいですね、
すごいよく見つけました、
で、この駐車場のランプですけど、は
い、これも可愛い、
可愛いよね、これなんだっけ、こういうあったよね、こういうロボットの絵が、
あ
なんだ
あ、ロボッツですか、いやロボッツじゃない、あれでしょ、ハンスケさんが前
そうそうそうそうそう
紹介してくれた、なんだっけ名前忘れちゃった、
お掃除ロボット、片付けを させられていたロボットに心が芽生えみたいな、
はい、はいはい、
マッキントッシュの起動音で、はい、あのロボットにちょっと似てるかなみたいな、
はい、
ちょっと可愛い感じだ
よね、うん、ちゃんと眉毛
が眉毛がある感じがねでこの下の薄い鉄板がちょっと横にこう、うん、口を一文字にした口に見えなくもない、
はい、そうですね、
ちょっと愛嬌な感じ、
ね、うん、これも設計者に聞いてみたい感じですねこの青い方のレンズがね、ちょっと光が入って、同心円状に見えてるのがすごい綺麗です、
ね。うん、本当だね。綺麗ですね。
うん、
まあ、目の色が違うので、なんだっけ、はい、オッドアイだっけ。
ああ、はい、猫です。
なんかそんな感じもしますけど。はい、ありがとうございます。で、はい、まだまだ、ケンさんいただきまして、次にスノーさんの課題。
はい。
まず考えたのが、扇風機や車のタイヤなど、
はい、
目で見て回っていることが確認できるものでしたが、はい、ちょっとひねくれて、大きく引いた目線で見ているものを探しました、
はい、
その結果、
はい、
山手線、なるほど山手線と月を選びました、はい、これでかいね月だけイオスキスで撮りましたと、
はい、
いただいております。なるほどね、ああその発想はなかったな、
そうですね
車のタイヤを僕もちょっと考えたんですけどね、
そういやなんか僕はあのお金を取って天下の回り物、
ああそれを僕も思った
なんかちょっと悲しくなりそうだからやめましただ
からちょっと絵的に面白いものがうまく撮れないなって思った、天下の回り物は僕もちょっと考えたんですけどね
いやね、あの山手線で、うん、確かに回っているので面白いところで撮ってますね、川、
うん、
あんまし川を渡る山手線知らないっちゃ知らない、
ああどこなんでしょうねこれね、
目黒の方なのかな、うん、
なるほどという感じでございましたが、はい、まあ、月も綺麗に撮れてるじゃないですか、う
んうん、あちょうどしかも満月ね、
うんですよね、
もう満月にしか満月は取れないので
狙って取ったのか、
狙って取った
んでしょう、はい、ありがとうございます、は
い、素晴らしい、
はい、そして、最後に小関さんの課題です、はい、ローアングルのものとハテナついてますが、はい、と認識させていただきました、ちょうどウォーキングの道でこの橋があったのでローアングルで撮ってみました、 2枚目もウォーキングの道のり にある、車道と歩道を区切るコンクリートのガードレールです。期間が短かったので頭をぐるぐる回転させながら思い浮かんだものを撮ってみました。また次回の宿題楽しみにしていますということでいただいております。
はい、
あ、これ戸籍橋なんだろうか。
それに引っ掛けてんのかな、すごいな。
すごいね。
すごいです、ね。
これなんて読むのかわかんないですけど。
戸籍橋と読めると
読めなくもない、
うん。いや、これなんか最初、建物の窓かと思ったけ
ど。うんうんうん。
そうじゃなくてタイルみたいな
ことで。タイル、ね。で、後ろにかすかにそのね、隙間からマンションのベランダみたいなのが映ってるから、
はい、
本当にビルっぽく見えちゃう。
見えちゃうっていう。
撮り方が面白いです、
ね。はい。
はい。で、歩道の。
はい、
まあ、コンクリートでできた、
うん、
なんて言うんだろう、杭というか、
はい、
感じのやつが並んでるところですけどね、
はい、なんかこれ 犬になったし感じです
ね。ああなるほどね。
感じで、
うんうん、まあ、でも確かにローアングルでこう撮ってみるっていうのは面白いかもしれないですね、うん、この、うん、まあなん、まあ、よく見かけるようなこういうものでも視点を変えることでちょっと面白く見えてくるみたいな、うん、その犬視点じゃないけど、
はい、なんか一本一本によって匂いを確かめたくな
る。この先の全部書いていくの。
そんな脅迫観念をちょっと囚われそうになります。
はい、まあ、これはそういう意味ではすごくその目線を変える時の変えてみた時の面白さみたいな、
うん、ありますね、
ありますと、ね、いうことでいただきましたありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
マックスとね、
はい、
2点
書
いていただいたので6点。い
や、これ本当この短い期間で6点をしかもこれだけじゃなくて他に
いろいろ取った中からのね、よりすぐりでこれを6点というのは相当頑張っていただいた感じで、
はい、
ありがとうございます。続きましてが、あんちゃんさんでいいんですか。
はい、はい、あんちゃんさんですね。
はい、いただきましてありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。前回の宿題写真の投稿を読んでいただきありがとうございました。久しぶりにとってもドキドキしてしまい、今回もドキドキしながら、夏の宿題について、一点顔に見えるものになってしまいましたが、はい、送らせていただきましたと、
はい、
ワークショップかっこ仮の方はますます難解になってきましたが、はい、これからも楽しみにしていますということでいただいております。はい、すみません、顔に、あ、これか。
うん、これね、最初どこがとかしたんですけど、
うん、
あ、そうかってね、なかなか素晴らしいというか、
そうね、あの、もうネタバラシしてしまうと、かぶりました。
あ、そうなの。あ、そうなんです。
いや、僕はね、これの一つのアップで撮って
ます。ああ、なるほど。
これ多分、あれですよね。堤防というか、水門の。
水門にある。
それぞれの門の上にある、
うん、
なんて言うんでしょうね。管理部屋みたいな感じの
が。そうですね。ある、ありますね。
が、まあ、全体を撮ってるので、1、2、3、4、5、
うん、
5だか6だか、
うん、5ぐらい、
窓になっているんですが、はい、ああ
。これね、でも夕焼けがすごい綺麗。
うん、これはすごい綺麗ですね。はい、僕はもうドアップにしちゃったので、
はい、
あの、これが入って、周りは入ってないんですけど、あの、でも雰囲気がこんな感じなんですよ。
はい、
あの、暗がりの中に。
あ、そうなん
です、うん、僕は、あの、まあ、ちょっと、冒頭に話しようと思って忘れてましたが、あの、ただいまの方で詳しくお話しようと思うんですけど、東北の方ずっと回ってきまして。
はい。
でね、名前忘れちゃった。ただいまの方ではちゃんと調べてお伝えしたいと思うんですけど、はい、あの、町長さんが、先代の省長さん、
はい、
今の町長さんじゃなくて、一つ前の町長さんだと思うんですけど、あの、村長さんかな、
はい、
村だか町の反対を押し切って作ったっていうね、堤防がありまして、
はい、
それのおかげで、その、今回の、311の時には、被害がなかった
っていうの
もありまして、それを その回ってる途中にあのメンバーの一人から教えてもらいまして、
はい、
じゃあちょっとそれるんだけど、まあ、せっかくだから見に行こうっていうことで、完全に日が沈んだ中で見に行ったんですけどね、かなり立派な、これがだから村とか町のレベルでよく頑張って作ったなっていう、しかも反対されながら作ったっていうのはすごいなっていうね。
そんな話もある。
うん。でね、結構高い水門だったんですけど、で、なおかつこの顔みたいになってる部分、があるじゃないですか。そこら辺までこう乗り越えちゃったらしいんですよ。まあ、ただ、それがあったから、その乗り越えた分だけだったんで、そのほぼ被害がない状態になったっていうのをちょっと見てね。
はい、
で、あっと思って、その一つをこう大きく取ってきた感じだったんですけど、
はい、
こっちの方が全然雰囲気があって、周りのね、夕焼けも一緒に入ってるのと、雰囲気があっていいなって、
うん、
僕のもまあ、あとで出しますけど、
はい、
負けたというか、かぶったのがショックっていうか、そんな感じでございます。まあ、ちょっと詳しく、その東北のレポートは、ちゃんと写真も撮ってきてありますので、スノーさんとじっくり見ながらお伝えしたいと思いますので、はい、ぜひただいまの方も聞いてください。
はい、
すいません、アンチャーさんのところで話しとれちゃって申し訳なかったんですが、うん、ありがとうございました。
はい、
続きまして、新潟のアーさんからいただきました、
はい
はい、メールの方をご紹介します。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいております。さて、期日ギリギリではありますが、夏休みの宿題を提出させていただきます。1、足元から見えるもの、小関さんテーマですね、
はい、
共に海で撮影したものです。この日は久々の晴れだったので、近くの海岸を撮影させていただきました、はい、ちなみにこの日は撮影前に海岸でアイピースを紛失してしまったり、波に足を取られたり、はい、カメラのテーブが海水に浸かったりと、いろいろドキッとすることがありました。
はい、
アイピースは帰りに発見しました。あ、よかったですね。
はい、
僕もよく落とすので、っていうか何個買ったかなっていうぐらい紛失しまくっておりますが、やっぱみんな外れるんだね。
そうですね。まあどこのメーカーかわかんないですけど、
あのね、スノーさん作戦教えてもらったじゃないですか。あの、パーマセル貼っとくんだみたいな。はいはい、じゃあダメ。
あ、そうですか。
うん、もうでも、あの、引っかかりの部分がバカになっちゃってるっぽくて、
ね、
新しいの買わなきゃなとは思っているんですが、なくす前に買うのも悔しくて、まだ一応買ってないんですが、使い物になんないかなっていう。
あら。
はい、ちょっとそれましたが、いただいているのが、これ、なんだろう、木。
そうですね、これ、なんか、なんなんだろうって不思議な感じが
します。流木っていうには細いよね。
うん、
なんか、まあ、どっかから飛んできたりなんかした感じなのかな。
はあ、ね、
木というか、
根ではない、
草というか、
植物、
細めの
です、ね、
向こうにちょっと堤防が見えてる感じがまた、はい、
うん、
あ、でもこれ砂浜の感じがまた綺麗に出てる、
ね、すごい、あの日差しがね、
うん、逆光っぽくなっていて、はい、なんか砂浜がすごい綺麗な感じ、質感が、うん、いい感じです、
はい、
謎の物体
な感じ
になってますね。はい、もう一つが、はい、夕日を撮っているもの、
はい、うん、これで水をかぶったんですか
なのかな
そんな。
まあでもこれギリギリのところだもんね。だってこれ、まあこれクリックしてもらうと大きくなると思うんで、ちょっとぜひ大きくしてみてもらえればと思うんですが、手前とか泡とかちゃんと映ってるのね。それぐらい、ローアングル。これなんだろうと思ったら泡っぽいですけど。
ああ。波が引いた瞬間。
波が引いてる感じなのかね。
か、来る手前か。
わかんないけど、この手前のこの残った、こう、なんて言った、フラットになった水面に映る 夕日の反射がね、太陽がね、こう綺麗に伸びて、なおかつその先にこう、
うん、
波が弾けてる感じ、はい、いや雰囲気のいい写真じゃないでしょうか。はい、はい、続いてが回っているもの、
はい、
毎分約3000回転で回っている様子を撮影しました。
はい、
さて何でしょう。毎分3000回転ですよ、はい、早いですよと思ったらなるほどね、車のスピードメーター、
はい、
スピードメーターじゃないや、回タコメーターか、
回転タコメーターっていうんですか、
エンジンの回転数を表示しておこう、
はいはい、
3000回転ぐらいまで上がってるとこうちょっとこうブレて動いてる感が出てて、
はい、ですね、
いいじゃないですか、かっこいい写真ですね、
はい、
これもなんかやられた感が非常に、
うん、
なるほどねと
二重の意味でこう回ってます、
うん、メーター自体もね、
うん、
動いてる、まあ、はい、回ってるというか動いてる感が出てて、
うん、
なおかつこれはエンジンが3000回転回ってるよっていう、
はい、
アイデアガチみたいな、
はい、
やられた、
はい、
負けましたということで、それではこれからも楽しみにしておりますと、あ、じゃない、なお顔に見えるものについてはどうにも難しく撮影できませんでしたということで出ました、はい、それではこれからも楽しみにしておりますということで、新潟のアーさんからいただきました、ありがとうございました、はい、はい、続きまして野口楽さん、
はい、
いただきました、
はい、
そろそろしっかり配信してくださいね、
はい、すいません、
すいません、はい、でもまあちょっとこれをとりあえず、お急ぎ配信しますんで、はい、まあ、聞いてくださっていると嬉しいんですが、ハングスケさんを励ますオフ会でもやりますかっていうことで、はい、やってください、ぜひ楽しみにしておりますはい、ということでいただきました、まず顔に見えるもの、
はい、
これが一番難しいって書いてありますね、
あ、
これなんだろう、
いやこれ不思議ですよね、
木戸、
はい、あ、なんか木の扉、
木戸、木で組んだ、うん、ただ格子になってる、まあ、扉なんだろうね、うん、
に、いや、どう見てもこれはなんだっけ、もんじゃ焼きとか、
お好み焼きで使う、お
好み焼きでひっくり返しますね、
コテって言うんだっけ、
コテって言うんです、
もんじゃ焼きじゃなくてお好み焼きサイズだよね、
もんじゃ焼きサイズ、はあ、あ、そうですね、もんじゃ焼きはちっちゃいもんね、うん、
がこうなんかネジで落ち着けられている感じ、わかりますかね、
これ要は取っ手ですよね、
取っ手がこのコテの握り部分が下に向いてこう取り付けられているので、はい、扉の取っ手になった感じ、
はい、
だけどこれコテだよねきっとね、
うん、ですね
っていう感じで、そこに、チェーン巻き付けられて、はい、南京錠がついて、
はい、
これはこの固定一つが一つの目僕はその
2
匹のカエルがくっついてるように見える
あ、そうも見えます、ね、うん、でもこのチェーンが口にも見えなくもないし
っていうことなのか
、
まあ、まあ、そうだよね、この
チェーンいろいろ見れる
チェーンが口、うん、そうか、そうだよね、うん、
なんとも不思議な
感じですが
よく見つけましたねっていう
そうね、なんかここが何なのかが不思議だよね、すごいこの場所が気になってくるみたいな、
はい、
ちょっとこの、まあ、ここでこう引いてここがこうなんだよっていう説明的な写真にならないのがいいんでしょうね、
そうですね、いや、もう
興味をそそる、
これは非常に面白い、
はい、
変な感じのものが
で、もう一点顔に見えるもの、
はい、
これ面白いですね、
いやこの手があったよとか
床にこうスポットライトが当たってて、
はい、
3箇所ね、目2つと口かな、うん、鼻かなっていう感じで、
うん、
これ周辺原稿なのかね、はい、たまたまこうなってるのかね、なんかこう顔の輪郭っぽくなっていて、
う
ん、ああ、なるほどねっていう 物はないんだけど光で顔ができてるので、
はい、
やられました、
はい、
ありがとうございます。そしてローアングル、
うん、おしゃれだ。
またこれかっこいい写真撮りますよね。
これでもあのショーウィンドウみたいな、
うん、マネキンの足なんでしょうね、
全部感じですね。
マネキンがなんか、うん、テーブルかなんかに座ってるかなんかのところの、はい、まあでも足しか見えないので、
うんうん、
どんなかはわからないんですが、そこもなんか謎めかしてる感じが、
はいはい、
ちょっとこう
スタイリッシュな、ガラスの映り込みの光が綺麗に、
うん、いやーなんかこういうかっこいい写真撮りますよね。でもう一つが、滑り台の下、
はい、
もう滑るとこにこうくっついて撮ってるような、
うん、これやっぱり滑り台なんですか。
え、違うの。
いやよくわかんないなと。滑り台なんだ、うん、
一番上だってアーチみたいな。
ああそっか、あやっぱり滑り台か、
うん
うんうんうん、
まあでもこういうアングルで撮るから滑り台なのどうなのっていう感じになるっていうのもまたこういうアングルだからかもしれないですけどね。
はい、
なんかこういう姿勢ありそうでないから、やっぱこういう風に見せられると新鮮な感じがしますね。うん、また
も、
うん、
あの色がないっていうかね、
うんうんうん、
もうどういう時間にどういう風に撮ったのかわかんないけど、
うんうん、
なんかすごい暗い感じのが、
うんうん、
のとこう金属光沢がすごいいいです、
うんうん。なんかちょっと違う次元の。
そうそう
異世界というか、
はい、
そこにある景色みたいな、
うん、
なんかそういうなんか世界観がありますよね。
はい、
うん、いやかっこいいな。はい、そして回るということでこちらも2ついただいておりますが、
はい、
これもやられましたね。多分これなんか原っぱかなんかなと思うんですが、うん、要はカメラを回すと、
はい、これは時々ね、あの面白写真で紹介されますね。
やりますよね。っていうか思いつかなかったな。
これ何を 回すかで随分効果が違うのでね。
あ、はいはい、
うん、そこら辺のこう 何を選んで 回してみるかっていう。
あ、
うん、ね、この綺麗な、なんて言ったら猫じゃらしみたいな、
うん、
すごい綺麗な感じで、ディティールが部分的にあるんだけど、
うん、
ぐるぐるって回ってるっていうの、うん、
これでも結構回してる感じですよね。
そうですね。
でなおかつこのなんて言うんだろう、右から左にこうこの回転する台風みたいにこう流れてきたみたいに見える感じもなんか、うん、
はあ、なるほど、
不思議な感じがして、はい、単純に回しただけじゃないぞみたいな。
どうやって三脚使ってるんだもん。それとも手持ちでやってるんだ
ろう。どうなんだろうね、これ。
三脚、でも三脚使うとあれだな、あの、望遠レンズみたいなのじゃないと。
三脚座が。
座がない、あるやつじゃないとね。
手でやったのかね。
うん、手でやるのは結構。
意外とうまくいかないんだよ、ね。練習が、うん。たまにこう、いたずらでやってみるんだけど、意外と、ただ、何したかったのっていう写真になっちゃうことが僕の場合は多いんですけど、これはなかなか面白い作品になってます。そしてもう一点がこれもなるほどなんだけど、いやこれ撮れる環境にあるかどうかっていうのもあるよね。
そうですね。
懐かしのレコード版、まあでもこれの番組聞いてくださってる方は大抵
まあ
いじってるんじゃないかと思いますけど、
はい、まあ今手元にあるという人は少ないかもしれない。
こう番はあるんですけどね、もう今聞けなくてね、ちょっとこう針を落とす、なんかこのレコード針を落とすときってなんか独特の感覚ないですか。
ああそうです、そうです、
あの、
はい、
まあオートマチックで勝手に降りてくれるやつもありますけど、あの最初にレコード買ったときとか最初にこの家にあった、親父のやつを触らせてもらった時にこうやってやるんだぞって教えて教わってこう落とす時のなんとかね、
はい、
その緊張感というか、
はいはい、
なんともたまらんあれがあったんですが、
うん、そうですよ、
そのちょっとねこれを見てその時の緊張感すごく思い出して ね、
なるほどね、
なんかすごいいい感じがしましたけど、
ね、はい、
しっかりレコード版回ってますんで、
はい、
何の曲が流れているのかすごい気になりますけど、
はい、
なんか高そうなあの
あトーンアームっていうか、
ね、
ピックアップ
ピックアップか、
はい、こうなんていうんだっけな、ピックアップでよかった、トーンアームっていう
針
カートリッジがついてる、
カートリッジ
どれも当たってない
わかんないけど、
なん
なんかちょっと高そうな、ちょっとこう、はい、なんかクラシックかなんかが流れてそうなニュアンスのイメージです。
いや僕も一応レコードプレイヤーあるんです
けど。あるんだ。
あります。
え、聞けるの？
あ、聞けますよ。
いいですね、
うん、ただ最近針が完全にもうちょっと限界だろうから買わなきゃいけないんだけど、針が高くて買えないっていう。
ああそう、針買いに行ったな
あ。そう、いや安い針はあるんだ、あのもうまだまだあるけど。
え、今普通に楽器屋さんとか行ったらあんの？
あ、ありますよ。
へ
え。やっぱりあのまあ安い針から高い針まであるんですけど、
うんうん、
なんかあの昔ついてるやつと同じやつをしようと思うにしようと思うと、うん、すごい高くてもう買えないよっていう感じ、
うんうんうん、
なんです。
いや針ってなんだっけな、どこの買ってたんだっけな、シュアってあったっけ？
おお、はい、ありますね。
高い、
ありましたね。
高いやつがシュア。
手話は、うん、そこそこ高かったと思いますけどね。
じゃあそんなの書いてないか。
手話、はい。
なんか懐かしい思い出が入ってきます、
はい。
ありがとうございました。ちょっとなんかこういうかっこいいので、ね、送っていただくので、またぜひ励ます会お待ちしております。よろしくお願いします。はい。続きまして、パックンさん。いただきました、はい。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、こんにちは。パックンと申します。いつも楽しく拝聴しております。勤め先で夏休みが取れましたので、7月後半に1週間のタイ旅行へ行ってきました。うん、いいですね。1週間
海外ロケです。
素晴らしい。はい、はい。ということでちょうど宿題のテーマが発表された後でしたので、はい、今回の宿題は全てタイでこなすぞという目標を持って旅行へ行ってきた次第ですと。帰国して写真を見返すとピントずれ、ブレなどが結構多く反省しきりです。
うん、
観光地など人が多い場所で写真を撮るとどうしても後で、
あ、
後ろで、待ってもらったり、被写体とカメラの間を避けていただいたりということがあり、余計焦ってしまいます。
はい。
短い時間で正確なピントやブレない写真を撮るというのが課題だなと感じながら、夏休みの最後の日を過ごしております。
はい。
いうことで夏休み前の宿題媒体を提出させていただきます。
はい。
まず顔に見えるもの。
はい。
バンコクでの都市での都心での、はい、写真です。交通標識がなんとなく顔に見えました。
はい。
ちょうど下にこれトゥク
トゥクトゥクっていう
んです。タイで人気の乗り物が通ったところを撮ってみました。
はい
はい。あ、なるほど。
これ山林の、
うんうん、
まあ昔でいうミゼットみたいな感じの、
はいはいはい、
屋根がついてる、
うん、そのタイミングを見計らって撮っていただいたこの標識ですが、なんかバルタン星人チックな
そう、三角形が、白い三角形は道なんですね。
うんうん。
で横断歩道ありますよ。
これなんだろう、ランプなのかね。
反射じゃないですか。
あ、
でもランプかもしれないですね。
なんかついてて、よく見ろよっていうことなんでしょうかね。
下に歩道は歩道。
でも顔っていう風に言われたらもう顔にしか見えないね、これ。
まあそう。
ちょっとバルタン星人チックな顔が、は
い。あの、このツクツクの前にいるド派手なピンクのタクシー。
タクシーっぽいですね。
こういうのがすごい、すごいな。
確かに日本では見かけないタクシー。
すごい色使い。はい。
なんか自分で塗ったっぽい感じ
の。ああ、そうなんですかね。
わかんないけど。
いや、なんかトゥクトゥクもなんかすごくおしゃれな、
うん、
なんか現代っぽく、当たり前ですけど、現代っぽい感じが。僕なんか昔、もう30年近く前なんですけど、
うん、
バンコクは寄ったことがあって、
へ、
その時ってなんかもっと、なんていうんでしょう、アジアっぽいって言った
らボロボロな感じ。
トゥクトゥクもボロ、うん、ボロボロな、屋根なんかなかった。
うん、
あってもなんかホロが、キャンバスでみたいな、
はいはいはい、
すごいこうローカルな乗り物って感じだったんですけど、
うん、
えらいやっぱりさすがに、ね、
うん、
経済成長をしているので、うん、時代が違うなと。
これね、どこだっけ、 渋谷の NHK の前でなんかタイのタイフェアみたいなやつがあって、これが3台ぐらい綺麗なやつが並んでて、
は
い、
そうなんです
か、へえ、かっこいいなっていうふうに思って見てたんですけど、うん、
ちゃんとタクシーって看板がついてますもんね今はね。
あ、そうなんだ。あ、本当だ、ついてるね、
うんうんうん、多分もうなんかいろいろ統制されちゃって、勝手に始められなくなってるんじゃないですか、
うんうん、
いい気がします。
はい、ということで顔に見えるものをいただきました。で、2つ目、足元から見えるもの、
はい、
ワット・フワラムポーンというお寺での写真です、
はい、
スーダンの階段があったので、厳密には足元とは言えませんが、うん、ということでいただいております。
はい、
あ、なるほどね、奥に仏像があって、はい、その手前にある柱の方にピントが合ってる感じ、はい、まあ、でもこういうお寺とかこういうとこにある柱ってちょっと特徴的な作りになったりしますよね。
いや、このこれは本人は書いてないけど猫を撮りたかったんでしょうかね。
うん、その柱の横にこうペタンと
ね、猫がにゃっと寝てます、
伏せている猫、はい、もうすっかりお眠い状態な猫がいてっていう雰囲気が、
はい、
なんかのどかな雰囲気がありますよ ね、
そうですね、
この猫がいることですごくそこは表現されてるんじゃないでしょうか。
そう、う
ん、まあ、これはこれで、まあ、でもこういう視点っていうのはやっぱり面白いですね、うんうん、今回のテーマこれは面白かったなっていう、ね、その下からの点、
はい、
まあ、意識してこうしゃがんで下からみたいなの煽ったりとかっていうのはあるんですけど、こう皆さんがこういろいろ来るとああ、やっぱり面白かったなっていう感じがしますね、うん、で3、
はい、
回っているもの、
はい、回っています、
ね、最近バンコクにできた大型ショッピングセンター、はい、アジアティックリバーフロントでの写真です、
はい、
日本と、あ、日本のものとは違いすごい速さで回るのでびっくりしましたと。速いんだ。あ、でも聞くよね、あの、あ、なんだっけ、あの移動さ、移動なんだ、移動サーカスじゃなくて
移動サーカス、移動遊園地、
移動遊園地か、
はい、
ああいうところにあるちっこいやつとかすごい速さで回ったりするっていうのはなんか映像を見たことがあるんですけど、そんなレベルで速いのかな、
はい、うん、これなんかあの上と下の方ボケてるじゃないですか、
うんうん、
あの TS レンズって言ってティルトシフトレンズ、
なるほど、
はい、キャノン、まあ2個もあるか、キャノンのね TSE っていう 24mm、使って、これを持って旅行に行ったんだ。
そっか。
ちょっとびっくり。
すごいな、TS レンズ使ってんのか。
はい、
あ、まあでもあれだよね、あの要はミニチュアっぽく、はい、ね、みたいな効果が出たりするっていうのは、ね、
まあ、あとは建物とかこうあの歪みを取ったりとか、ね、
うんうんうん、
いろいろ使い道はいっぱいあります。
うん、でも、うん、確かにこう。その効果が出ているというか、うん、ミニチュアっぽく見えますもんね、これ。
はい。すごい背景のね、空の、こう、あ、濃い青っていうか、
うんうん、
と真っ白に輝く、
うん、
この観覧車がすごい、
うん。これ日本だとこう虹色になっちゃったりするからね、はい、こういうシンプルなやつでいいんじゃないっていう思うんだけど。
すごい、あの、涼しそうな感じがします。
うんうん、なんか素敵な。はい、まあ、だからこういう真っ白な感じが日本じゃないなと思うよね。
うん、確かに、うん、
はい、以上になります。よろしくお願いしますということでいただきましてありがとうございます、
はい、
続きましてアジノさん、
はい、
スノーさん、ハンスケさん、小関さん、いつも楽しく聞かせていただいておりますバンコクのアジノですと、
はい、
最近メールをしていないので久しぶりに課題提出させていただきます。
ありがとうございます。
ずいぶん前に聞いていたのでお題を間違えているかもしれませんがと、
はい、
回っているものと顔に見えるもの、先日出張でシンガポールに行った折に清水の舞台から飛び降りるつもりで、
清水です、
ね、清水清水の舞台ってどこだよって清水の舞台から飛び降りるつもりで自腹で宿泊したラッフルズホテル、はい、パームコートスイートで撮影しました、
はい、
すげえ、
いや
はい、回っているもの、はい、ウィンド、
いやすごい
タイトルがついております。
映画のワンシーンのような
っていうか、なんかこのホテルのパンフレットに使われ
そうだね。
部屋のリビングルームのソファーから撮影したシーリングファンです。この広さで寝室プラスバスルームを入れると全体の5分の1。マジこの5倍ってこと。すげえとこ止まったな。いやこれでも本当あのまあこのホテルのパンフレットもそうだけど、
うん、
こうイメージカット集みたいなのでさ、
はい、
こういう写真あるよね。
ああ
部屋の写真とかさ、はい、部屋の写真がいっぱいある。
あ、はいはい、
あのイメージカット集みたいなので、はい、こういうのが使えます。うか、ああいう写真集の写真ってこういう高級ホテルの部屋だったりするの
ね。ああかもしれないですね。
スイートマイナとかね、すごいな。まだこれかなり広角で縦位置で撮ってもらっているので、うん、はい、こう手前にあるテーブル、こうコーヒーかな紅茶かな、はい、とこう一緒に、
はい、
奥のテーブルまで、なんか奥のテーブルがさ、なんか映画のセットかなんかみたいな、なんか異次元な感じがするよね。別世界、
はい、
なんか2001宇宙の旅でこんなシーンがあったような気が。
あ、あ、知る、あの監督白い部屋好きですか。
あ、そうなんだ。
なんかいろんなところで白い部屋出てきます、ね、
あ、なんかあのちょっと あの雰囲気を思い浮かべてしまった感じがしますけど、いいですね、はい。続いて顔に見えるものフェイス、うん、ということで、同じ部屋の洗面台の部屋についていたつまみです、
はい、
このボリュームというつまみをどう動かしても何も変わらないんです。謎のつまみでした。ということでいただいて、あ、なるほどね。あ、
うん、
確かにこれも顔に見えなく、
はい、
まあ、あの壁に取り付けられてるその木、うん、基板というか台をこう、はい、左右両側に1点ずつネジ止めされているんだろうと思われる穴、うん、で真ん中にそのボリュームという回すタイプのスイッチ、
はい、
まあ、これが鼻だよね。
そうですね、
豚ちゃんっぽい感じで、なんか上にそのボリュームがこう右からこう時計回りに回した時にこうこっちが大きくなるんだよっていう、
はい、
上にこうなんて言ったら
印がね、
なんて言うんだろうね、
まあ扇形という
か、扇形というかね、くさび形のこう、
はい、
回った感じというか、はい、それがなんかこう髪の毛っぽく回り輪郭っぽく回りみたいな、はい、ああもう顔にしか見えなくなるね、これ
ね。これ面白い、ちゃんとボリュームっていうと口が、
ああそっか、これ口になるしね。ああ
なかなかよくできているかなですね。
いや、これを聞きたいね、顔かどうか。
そうですね。デザインしたい。
聞いてみたい、うん。はい、ありがとうございます。もうこんなの絶対見れないだろうな。はい、最後いただきました。地面から見上げる、
はい、
GS160M2 でいいのかな、はい。これベスパー？
ベスパーって書いてありますね。
あ、ベスパーなんだ。
はい、
シンガポールでは撮影できなかったのでバンコクでと思いましたが、毎日雨ですと。そこでご近所お買い物用の1964年生私と同い年、ベスパ GS160 あれ K2 になってるな、こっちは。K2 なのかもしれない。
どうも話は分かりません
。を庭に引っ張り出して、さっさと撮影しましたが、レンズに水滴はつくわ、背景が気に入らないわとお蔵入りとも思ったのですが、ソフトでいじり倒して提出することとしました、
うん、
晴れていれば路上の屋台でも撮るかと思っていたのですが、ということで、
はい、
以上3点になりますということでいただきました、はい、ベスパはいいな。このだから型番がもう分かんないけど、
は
あ、あの松田優作の探偵物語でベスパ乗り回してたのを見て、ベスパいいなと。
あれ
ローマの休日はベスパ
確かそうだったと思うんですけどね。
ちょっと憧れるんだよね。、
はあ、
でもなんか 大変そう、ね、維持するのが。
ああ、まあクラシックな、
うん、
古いですよね。あ、まあでもこれ50年前
64年生ですよ、だって
そりゃ古い。
でもそう綺麗に乗ってるね、
うん、
大事に
乗ってるでしょ。あの、そっちバンコクで見つけられたんでしょうかね。
じゃないですか、すごい、ね、売っていくの大変でしょ、だって
まあそうですけどね、うん、あるんだな。で、まあ、逆にそういうところだから、ある。
ああ、かもしれないですね。でも、ベスパーって肩持ちなの？
いや、全然わかりません。
いやいや、あの、フロントフォーグが、うん、
フロントフォークね。
片方しかないじゃん。
だったかもしれない。
いや、かっこいいですね。これ、うん、このホイールを見せるっていうのは、このローアングルで撮る、うん、意味が大きいかなっていう。
はい。
でもベスパっぽくはなくなっちゃうかな、はい、でもこれが象徴的なんだろうか。でもこの前のカウルみたいなのがやっぱカウルみたいなとこと、この辺がちょっとベスパの特徴な感じもするんだけど、うん、いやーなんかこれがこれでかっこいいあれですね。まあ、でもこれなんていうの、この葉っぱ
シュロかな、あれですかね、シュロ
っていうの、
これこういうのは全部白に見えるんですけど、
でここの空が青空だったりしてすごいかっこいいだろう
ね。かっこいい。まあこれはこれでちょっとね、あのアニュイな感じが、
あ、この銀色のボディで良かったのかな、
はい、うん、まあ青空でも、うん、青空の方が似合う。
これで青空だったらさ、なんか鈴木英人かなんかの、
はい、
絵に描かれそうな、
ああなるほど、
感じかもしれない。
はいはい、
あれ鈴木英人だっけ、井上英人だっけ、
違う、誰でしょう、よく分かる
忘れちゃった、まあ、なんかあのイラストレーター有名な人、鈴木英人だったと思ったけど、うん、はい、すいません、中途半端なあれを出しました。はい、はい、ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします、はい、続きましてカレーニラッシーさん、
はい、
いただきました。スノーさん、ハツケさん、小関さん、こんにちは、遅れましたが宿題提出させてください、はい、ということで足元から見えるものです。1枚目、うん、イチョウの木を根元から撮ってみました。普段から木って普通に撮っちゃうとなかなか絵にならないなと思っていたのですが、足元から撮ると、幹も葉も入って、なおかつ生命力を感じるような写真になってとても楽しく撮れました、うん、はい、すごい大変な姿勢になるけどと、
そうですね、
ということでいただきました。
一眼レフだと、
うん、
あ、ファインダーが覗けないですから、
ああなっちゃうのか、はい、うん、まあ、でも確かにこれ、
これ
イチョウなんだ。まあでも葉っぱそうか。でもなんかこういう風に撮るとなんかアマゾンとかの木とかにも見えなくない、
ね、
ちょっと異国の木みたいに感じるかな、はい、
あのまずはあのネガでネガかな、文字かな、よくわかんないけどフィルムで撮ってるんですよ。
あ、キヤノン FTB、
うん、はい、
多分 50mm ということでいただきました。ありがとうございます。あ、でもあれだよね、ラッシーさんってあそこ夜桜撮影会の時にもすごいローアングルで迫力のある、
はいはい、撮ってました
ね、撮影されてね、写真送ってくれてましたけど、はい、ありがとうございます。続きまして2枚目、先日北海道に帰ったのですが、あれ、ラッシーさんも同人、
あれが北海道なので、
あ、同人さん
の親類が北海道に、
お、雑草のように茂っている吹きを見て北海道だなと懐かしく、
あ、確かに
撮りました
そうです
ね、そうなの、
北海道吹きいっぱいあるんです。
へえ、
あのよく吹き撮りました。
あ、そうなの、
何月ぐらいかな、うん、吹き、あのまあタケノコを吹き、
うん、
撮って、吹きは特に煮てです皮を剥いて、なんて言ったの、茎の煮たやつ、
うんうん、
美味しいですよ。
へえ、北海道茎なんだ、
うん、
知らなかったな。 意識していなかったけど一応足元から撮っている写真です。あとこれだけ虫食いがあるとどっかの穴が顔に見えなくもないかなとなるほど、どっかに顔があるぞと、
うん
うん、確かに、うん、強引に見ればこの真ん中辺とか、
はい、ちょっとなんとなく見えます、
うん、顔に見えなくもない、
はい、
こうか、フキの葉っぱ、いや俺フキの葉っぱって分かんないかも、大きい葉っぱだ
いやあのほらなんて言ったあの傘にできるような、
うん、
ふわんと丸くて、
うん、
まあ、ハスと形似てるっちゃ似てないか、似てないかな、なんかあのこうやたらでかい葉っぱです一枚であ
のトトロで、
あ、そうそうそう、
さつきちゃんが傘にしてたやつ、
あ、そんな感じですね、あれ吹きだったかな、あれだったような気がする、
あ、まあ、あんなイメージでや
ってる、はい、あんなイメージ
でおー、なるほどね、はい、ありがとうございます、いただきました、これは 40D なデジタルなんですね、はい、
そうですね、
はい、ありがとうございます。続きまして青地さん、
はい、
夏休みの夏休み前の宿題、自分でつけたのに、はい、滑り込みで提出いたします、はい、顔に見えるもの2点だけですがよろしくお願いします、
はい、
ということでいただきました。1つ目、石垣の横顔、
はい、
カメラソニーの DSC-HX30V、 わかんない、どんなカメラ国立新美術館の近くの道路の石垣です、
はい、
アイフォト11で色温度をちょっとだけ冷色に調整、
はい、
これ顔横顔
うん、なんとなく恐竜っぽい感じにってしま
う、あっていう感じでいいの
かな、人っていうよりはなんか動物っぽい感じが
します、うん、なんかカモがこうなんで、ね、カモっぽい感じか、はい、恐竜っぽい感じか、人の顔って考えるとどうなんだろ
う、うん、
あ、でもこれ、そっか、恐竜っぽくすると、この、カットされてるというか、黒っぽいところが口
かな。
だと恐竜っぽくも見えるし。
見えます。
で、横顔って書いてあるよね。
うん、じゃあ違うのか。どう見たらいいんだろう。あと、アウチさんには、こう、線で、多分。こう見ます。指示をいただきたい。
書いてほしいね。
はい。
まあでもこういう石垣とか、確かに顔っぽく見えたりとか、
はい、しますね。
でもこれなんかこういう風に教えてもらうともう顔にしか見えなくなったりするんだろうね、きっとね。今ちょっと、いや、うん、これはちょっと悩ましいよ。青木さん、はい、教えてください。ちょっと線入れたバージョンを送ってもらえると嬉しいですね。
嬉しいですね。
うん、でもう一つこれが笑っちゃったんだけど、
はい、
ビル壁のメガネ、
はい、
ということでいただきました、カメラソニー一緒ですね、カメラソニーの DSC-HX30V ということで、はい、六本木ヒューズの壁を超望遠ズームで、電信柱を三脚代わりにカメラを押し付けて撮影やりますね、はい、六本木、英語で書いた六本木の、はい、GI ですと。
はあ、
え？これが G？ え？
ああ、G か。
で、なんで G？
90度左に半時計に倒すと GI になるのかな。縦構図にすると。
縦構図。
G、でも丸二つで G に見えるの。G には見えないな。
六本木の GI でしょ。
GI はなんないか。でも GI って書いてある。丸二つで G にはならない。あ、なる。
アイフォトで回転してビネットのエフェクトをかけました。っていうことはやっぱり方向が違うんだ。
多分、これも青地さんにどっちに回したかった。っていうか全体像みたいですっていう感じ。
いや、
こんなのあるんだな。でもあんま知らない。
六本木のね、これなんかね、有名なデザイナーさんがこの六本木ってこう英字にして、
ああそうなんですか。
これがね、なんか六本木の うん、並木をイメージしてって言ってたような気がするんだよな、六本木。画像検索したら出てくる元が、あ、俺が知ってるの違うわ、ロゴが。六本木のあの交差点の首都高のとこに入ってるのがなんかその並木のやつだな。なんだっけ、六本木ヒルズか。
ヒルズって書いてありますね。
ヒルズ。
うん。
いや、どっかないかな。元が見たいね。そもそも六本木ヒルズって数えるほどしか行ったことないから。
そうですね。いや、僕も、あんまり。
ああ、ちょっと今、ざっと見てると、建物の外観しか出てきてない。その、うん、書いてあるのは。これは、ちょっと全体像撮ってんのかな、撮ってたら全体像も欲しいですね、うん、はい、ということで、青木さんありがとうございました、
はい、
そして多数の皆さん、多数の皆さんという言い方失礼か、多数の方にお送りいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、もうこんなにやっぱ回数重ねるごとに送っていただける方も点数もなんか増えてきている感じがして、うん、でなおかつなんか力作多くて困るね、
うん、
見てて楽しくていいんですけど、本当にありがとうございました。短い期間になってしまったのは私のせいでございました。で、次回は気をつけたいと思います、はい、いや、これはやっぱ面白いね、
うん、
こんだけいろんな方に参加していただいて、こういろいろな写真を見れるというのはやっぱ楽しいので、あ、これすいません、
はい、
ちょっと今急にですけど、この青木さんのなんとなく分かってきたかも。さっきの石垣、
あ、よかった、
このアップにしてちょっと、あ、まあ、またまた後で見てみよう。はい、すいません、それましたが、本当にこういろんな写真にすごく刺激もいただけるし楽しめるしということで、私たちは万々歳な感じなんですが、はい、ぜひ皆さんもブログの方でね、そのさん準備してくれてますので、304回というタイトルで、
はい、
ご覧いただけるようになっておりますので、ぜひ皆さんも、まあ、聞きながら見ていただけるといいんですが、
そうですね、
移動中とかにね、聞いてくださってる方も多いんじゃないかと思いますので、そういう方はお家に帰って、
はい、
またブログの方も合わせてちょっと見ていただけると、本当に力作ばかりなので楽しんでいただけるんじゃないかと思います。で、ちょっと時間がこんなに長くなると思っていなかったので、私たち例によってですね、ていうか今週そう小関さん待っててもらってたんですけど、僕は帰りが遅くなってしまい、離脱されてしまっていたので、
はい、
小関さんのいる時に3人揃ってまた僕たちの分はご紹介したいと思います。小関さん写真もね置いてってくれているんですが、いない時に紹介するのもあれなので、ぜひ、揃ってご紹介できればと思っております、
はい、
私もさっきちょっと途中でお話しましたが、1個負け写真が1つあるので、まあでも、まあ、比較してもらう上でもいいかなという気がするので、それはそれで1点出そうかなっていうのと、はい、見上げるのがね、
そう
見上げるのがあるんだけど、見上げるのがあるんだけど、回るのがね、ちょっといい、あなんてどうしようかなって悩んでるのしかなくてね、どうしようかなとは思ってるんですが、
うん、まあ、皆さんそれぞれ工夫してるので、
うん、
なんか何かしらと被ってしまうっていう、
あ、まあそうだろう ね,
ね、
になっちゃうかなっていう気もするんですが、
まあそう、それはそれで、まあさっき言ったように比較とかね、
うんうん、
まあいろいろ撮り方でとか選び方の個性が出ると思うので、うんうん、いいんじゃないでしょうか。
まあそうですね。
はい。
はい、ということで、今週、お急ぎで特急便でございますが、あ、で、さ、冒頭にもお話しましたが、回数がね、もうちょっとめちゃくちゃになっちゃっているので、順番が入れ、くしゃになっております。
はい
なので、次週、小関さんが揃って撮れても、僕たちの配信が遅れちゃうかもしれないので、僕たちの方の写真に関しては、ブログの方は先行してアップするんで、ブログの方、 時々チェックしてみてください、
はい、
来週揃ってれば、僕たちの分の収録をしてアップしますが、
はい、
3週分このあと3週分残っているので、
はい、
まあ3週分っていうとほぼ一月先になっちゃうかなという感じなので、ね、ちょっと僕たちのご紹介は遅れてしまうかもしれませんが、ブログの方をチェックしてもらえれば先にブログの方は収録した時点でアップしようと思ってますので、
はい、
ブログもたまにチェックしていただけると幸いでございます。はい、ということで、多数のご応募ありがとうございました。また力作感謝でございます。これそうだ、ちょっと今回の分からちょっとスタンプをつけていこうと思います。はい、参加していただいた分のね、
はい、
またそのかスタンプ集めていただいてなんかみたいなのも考えていきたいと思いますので、
今回スタンプって
スタンプね、
はい、
要はスタンプカード的なものをちょっと、スクランブルのホームページ上でそのスタンプページみたいなのをちょっと作ろうかと思ってますので、
なんかすごい野望そのということはあんまりハンドルネームをパラパラ変えないでくださいって言った
の。ああ、そうですね。
だいたい分かってきたんですけど、たまにこう変わってる人もいなくもないような気もする
。ああ、そうですね。
はい、多分
名前は固定しといていただいた方が、はい、
助かります。
スタンプカードみたいなものをちょっと、まあ、今回参加していただいた方はちょっと追っかけでこう、はい、追っかけというか後からちょっとそこら辺の。準備を整えますので、今回参加していただいた方、はい、まあ、前回のも含められればあれなんですけど、ちょっとそこまで言うがあるか分かんないので、
うん、
少なくとも今回 ご紹介させていただいた皆様の分からはちょっとカウントさせていただこうかなということで、このスタンプ集めると何があるかも全然考えてないんですけど、でもなんかこんだけこうしてもらってるからね、
はい、
なんかやっぱこう溜まってく何かがあった方が面白いんじゃないかなみたいな、
はい、
あとまあね、この間の須野さんの個展にお越しいただいて、参加していただいたりとか、そういう時になんかそれはそれでまた別のスタンプとかねなんかそういう感じでちょっと今後そういったものも考えていきたいなと思ってますので、ぜひいろいろ振るってご参加いただければというふうに思います。で、冒頭にもご紹介しましたが、ジオサイエンス、タルちゃんのジオサイエンスニュース、しましま巡検ツアー、9月7日、
9月7日ですね、はい。
開催しますので、そちらもぜひ、番組を聞いていただいて、ご興味をお持ちいただければ、ぜひ、ご参加いただければということで、はい、お届けしました、須野さんのフォトスクランブルです。
はい、
お届けしましたのは、半助と。
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。